こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県の職員の方を案内人に、地域おこし協力隊をはじめ地域で活躍する人たちにいろいろなお話を聞いています。前回に引き続きまして、軽米町の地域おこし協力隊菅野さん、そして九戸村の地域おこし協力隊佐藤さん、お二方と、さらには県北広域振興局の田沢さん、お三方とお話をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
軽米の、菅野さん、
はいはい、
去年かなり大ヒットした商品があるという、
はいはい、
お話なんですが、
ここにちょっとご用意させていただいてたんですけれども、猿なし卵でございます、うん、
はいはい、ちょっといろいろなところでね、はい、お話聞いていますが、はい、これは、まあ、いわゆるその卵型のお菓子で、
はいはい、
卵型のお菓子っていうと、はい、まあ、東北の名産品でちょっと思い浮かぶやつがあるんですが、
お、
それとは関係性ってあるんですか？
それと言いますと、
まあ、ズバリカモメの卵なんですけど、
さすがです、
はい、
実はですね、猿なし卵というのは、
はい、
カモメの卵の斉藤製菓さんのお力添えをいただいて発売になった商品なんですよ。
やっぱりそうなんですね。
はい、なんだろう、猿なし商品っていうのはいろいろあるんですけれども、やっぱり猿なしのネームバリューっていうのがなかなかその伝わりにくいところがあってですね、うん、なんかいい商品できないかねなんていう風な話があって、
うん、
そんな時に、担当者からカモメの卵の猿なし版って作れないかなっていう風な話がちょっと出たんですよね、うん、
はい、
いや聞いてみること可能だよっていう風な話から、
じゃあ本当に雑談レベルから生まれて、
はい、
じゃあ斉藤製菓さんに聞いてみようかと。
そうですね、私がちょっとあの斉藤製菓さんの娘さんをちょっと存じ上げてたものですから、
なるほど、
ここからがやっぱりすごくてですね、
はい、
話が出た時にすぐ LINE でこういう風なあの力添えいただけませんかっていう風なお話をしたらですね、次の日にもうすでにもうメールが返ってきまして、
はい、
あの会長と連絡が取れて3日後に来てくれと。
早っ。
それでまあ、その後うちの担当者がすごい頑張りました。
カルマイの方が、
はい、はい、とにかく密に連絡を取り試行錯誤を繰り返し、商品化にこぎつけたのが、去年の7月。
斉藤製菓さんってこういういわゆるその他とのコラボって、
はいはい、
他にもいろいろやられて
るんですか？いろいろなんかみかんで作ったりとか、あと山形なんかさくらんぼで作ったりとか、そういう風なのはあったんですけれども、猿なしっていうとやっぱりどうしてもなかなかね、
猿なし自体がねちょっとパッとわからないですもんね、
はいはい、
あ、でもじゃあ意外とトントン拍子に
進んで、いや1年半ぐらいかかりました。
そんなにかかったんですか？
はい、普通に作るんだともしかするとすんなりいったのかなって思うんですけども、うん、中にですね猿なしのジャムをですね、うん、入れたんですね。ここがやっぱりすごくポイントでして、
はい、
色を猿なし色にしただけではあまり変わり映えしませんよねみたいな形になるのかな、中にジャムを入れるっていうのが私どものそのオリジナリティをちょっと強くするっていうところがございまして、うん、そこまでたどり着くのにかなりやっぱり時間がかかったようです。
そっか。でもそうすると当然生産ラインが1工程2工程増えたりするってことですね。
多分そうだと思います。そこをすごく斉藤製菓さんの方でお力添えをいただいて、ようやく製品化にこぎつけたっていう風な感じになりますね。
はい、
でここのナニアートさんでも、この間、売り上げトップのナンバーワンっていうのが貼ってあって、すごく嬉しくてわざわざ写真撮りに参りました
、はいね、大好評というお話は聞いてますが、はい、
現在で9万個？
まだ半年弱で9万個ですか。です、
はい。まあ、せっかくなのでちょっと皆さんで、はい、召し上がっていただいてですね。
出てまいりました、はい、ありがとうございます、
はい、どうぞ。
ありがとうございます。
おそらく番組で食べながらというのは初になりますが、
はい、
でもせっかくなのでね、
はい、ぜひ召し上がってみてください、
はいはい、ちょっとパッケージを見ますと、販売者は軽米町産業開発ですが、はい、製造所としてちゃんと大船渡の斉藤製菓さんが、
う
ん、
はい、
これ何でしたっけ、キャラクターは。
サルナッシーでございます。カル
マイ高校の生徒さん、
晴山小学校の生徒さんです。
小学校の生徒さんですか、はい、が作った、
はい、
いただきます。お、開けると薄緑色の、うん、これ周りコーティングしてるのは、はい、ホワイトチョコですか。
そうですね、
にそのサルナッシーのエキスが、
はい、
どうですか佐藤さん、香りは。
酸味が感じ、
若干サルナッシーの匂いがしますね、
うんうん。あ、そうそう、だから田澤さんはねずっとズブズブのカルマイ出身なんで、サルナシ自体はあのカルマイの人たちは召し上がるんですか。
うーん、いや正直そこまで食べないです。まあ食べるとしてもそのサルナシジュースとかをこう、
うん、
まあ自販機とかでも売ってるのでポチッと押して飲んだりとか。
割と地元の野菜果物っていただき物でもらっちゃうんで買うもんじゃないみたいな感じ。
それはありますよね。
あるかもしれない。
確かに、ありますよね。しかもサルナシってこう生で食べれる時期ってものすごく短いんですよ。9月の 2,3 週目ぐらいかな。
確かに生で食べたことないですね。
なぜかっていうと収穫して熟したらすぐ傷み始めるんですよ、2日3日経つと。
あ、じゃあ流通
ないです、ね、傷み始めるって言うとね、あれなんですけど熟熟になっちゃうんで、はい、なかなかその食べ頃っていう時期がすごく短い。なので収穫したら即冷凍みたいな感じになってしまいますので、どうしても加工品みたいな形になります。
なるほどね。
こう揚げたて結構食べたことあるんですけど、
はい、
いや美味しいですよ。
あのジュースとかにするとね、ちょっとキウイのような、
はい、
いい香りの、
はい、しかもあの皮ごと食べれるんで、キウイだったら皮剥かなきゃダメじゃないですか。
そうですか。どうですか佐藤さん、その郷土食ハンターとしてね、サルナシはそそられないですか。
いや、あの そそられます。あのきっと在来種で日本の山に古来から生息してきた植物として興味ありますし、僕も実は生で食べたことあって、
はい、そうですか。
あの村の世話してくれるおじいちゃんがティッシュに包んで持ってきてくれました。今日山行ったらあったから。あ、ちっちゃいキウイ、あのサクランボみたいな、
はい、ね、こんなもんですからね。ただこれがね、熟してないと酸っぱいんですよ、
うん、はい、
で熟してるこのごくわずかな時間だと甘くて美味しいみたいな、
うん、
で熟しすぎちゃうとやっぱ熟熟になっちゃうっていう、その期間がちょっと短いっていうのが弱点ですね、うん、
そっか。ちょっとまあぜひ
食べてください。
ちょっとまあいつか生で食べて、そう、すいません、
いただきます。
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 中にジャムが入ってるんですよね、
うん、そこがやっぱり、ね、ポイントですね。
あ、でも結構あれですね、周りに酸味がもうあれ感じられますね、
はい、うん、いや美味しい、
ありがとうございます。
確かにあのジャムが入ってて周りのホワイトチョコが少し色がついてる以外は、中は本当にまるっとカモメの卵、はい、
そんな感じですかね、
うん、でもなんか若干この爽やかな食後感が残って美味しいな、
うんうん。まあ、カルマイにいろいろね名物あったんですけども、これだけ爆発的に売れるのはやっぱり斉藤製菓さんのやっぱりお力かなっていうふうに思ってますけどもね。
うん、あ、そう、田澤さんもね、何個も買っていろいろとお使いに持っていくんですか。
いろんな手土産持っていかなきゃいけない人とか。
ありがとうございます。
まずパッケージがこうなかなか見た時ないパッケージ、サルナシっていう話で、あとそのサルナシもやっぱり最初に興味そそられて、でそのまま食べて、わあ美味しいって、どこで売ってんのっていう話にやっぱりなってきますね。
サルナシ自体の PR にもね、つながりますもんね。
あの、まあ、このサルナシ卵が、はい、あのサルナシの普及発信につながるように、郷土食も再翻訳というか、またパッケージを作ってあげるというかね、
うんうん、
そういうアップデートをするのがやっぱ郷土食にも ある種求められてるんじゃないかなと僕は最近思っているんですよね。サルナシもそのジュースとかケーキとかいろいろサルナシの商品開発されてますけど、まあ例えば金貨餅とかカマス餅ってあるじゃないですか、
はい、
あれってちょっと僕大好きな上で欠点があると思ってて食べづらい。
まあ金貨餅ってどんなでしたっけ。
どんなでしたっけ。
なんか餃子のフォルムの、
はいはいはい、
基本白の生地でね、
見たことないんだよ。
そうです。
で中は何入ってるの。
黒砂糖、味噌、刻んだくるみを加熱して案内した
の。結局さこれ見るとさ、みんな似たようなものなんだよ。
いや、そうそうそう、そうなんですよね。そうそう、材料がね、
こうみんな似たようなものだから、ユーザーもこうバラバラになっちゃってるんで、じゃあここに力を入れるっていうところ、バーンっていう中心になるものを作っちゃった方がいいと思う。
そうですね、これ金貨餅、かます餅ってあれですよね、場所によって同じものだけど呼び方が違うっていう。
そうそうそう、それです。県内で10個ぐらい呼び名あるんじゃないですかね。
もう別の名前にしちゃったら。
ああいっそのこと、
いっそのこと、
ひっくるめて、
まあ、ネーミングも含めてね。
そう、かます餅、金貨餅を原型に何か新しいのを作るみたいな、
は
い、
でオリジナルのもう名前をつけちゃって、それをもうなんていうのかな、当たり前のように、いっぱいいろんなのありすぎちゃって目移りしちゃいますよね、多分。
まあそうです
ね。混乱しますね。
ああ、岩手に行ったら何食べよう。例えば金貨餅でしょあそこはみたいな感じでこうなった方がいいですよね。
いやなんか今佐藤さんが金貨餅の欠点として食べにくいみたいな。
そう。
それベタベタするってこと？
あの、あんがその黒砂糖と味噌と刻んだくるみ中入ってるんですけど。食べるとこぼれてくるんですよ、
中身が。
そう、黒砂糖を熱してるのでトロトロになってるんですよ、
こういう感じ
です。で、はい、この真っ黒なのが服とかに垂れると発狂しそうになるんです
よ。確かに聞きましたね。
発狂しない
です。これって緩いってことですよね。
そう、緩いんです。
これはもうあの温かい状態で食べる。
基本あったかい状態で食べるんですけど、まあ、冷めても食べれます、でも冷めても結構こぼれてきます
ね。あ、そうなんだ。
結構ゆるいですよね。もっとなんだろう、濃く濃くというか硬くできないのかな。
あのなんか、まあ、やろうと思えばできると思います、
だから多分味が変わらないんであれば硬くして、
でもそれはそれで名物としてポイいいポイントじゃないですか。かます餅も僕は一応それはあると思ってるんですよね、
なので。そうですよ、だからこういうのも一つ作っちゃって、有名人のブログとか、ブログではないな今な、インスタとかその辺とかに載っけてもらったりとか、それこそ、岩手何々の旅、県北の旅とかできましたって、何食べようってなった時、これが金貨餅ですね、ああ美味しいって言った瞬間から売れるんですよ。
いやそうですよね。だって食べにくいで言ったら、何ですか、信玄餅ですか、
はい、
あんな食べにくいものないじゃないですか。
いっぱいありますよね、食べにくい
きなこだらけになるじゃないですか。なんかだ
そう、わらび餅食べながらくしゃみしたら大変ですから、わーって飛んでっちゃう。
美味しいんだけれども、
そうですよね、
その欠点が。
でも それもなんかあるあるみたいになっちゃえば、こう
逆に、
逆に
良さでもある。
そうそうそう、そっか。
やっぱりこれはね、多すぎます。
多すぎますね、これ。
いいのかな、こんなこと。
いやいや、いいと思うんですよ。でもこれはでも、かえってその外から来た皆さんだからこそ言えることだし、気づくこと。
聞いたことはあるけど、どれが何なのかっていうのはちょっと特定しづらいみたいなとこあるじゃないですか。
そうですね。
その辺をなんか考えたらいいかなって思いますね。
ここで原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習・生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお、授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課 または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は0195-23-9217 0195-23-9217 番です。
今我々収録をしながら、これは何年前ですかね、あの二戸市の地域雇用創造協議会さんが
2020年に載ってますね、
うん、カシオペア地元おやつという小冊子を見てますけど、本当に種類多いですもんね。
ありますね。
これでも一部ですもんね。一部なんですよ。
いや食べたことないものばかりですね、本当に。
すごいいっぱいいろんなのがあるし、すごく僕佐藤さんの着眼点すごく面白いなと思う、うん、若い人がこう歴史のあるものに触れるっていうのはすごくいいと思うんですよ、うん、そこを若者の視点でどっかを変えると多分すごく良くなると思う。
いやそうだと思います、確かに、
うん、だから例えば同じもの作るんでもパッケージングを若者向けに例えばするとか、うん、例えばさっきネーミングの話とかでもそうなんですけど、うん、確かに歴史ある名前なのかもしれないけれども遊び心とかもあったら、うん、もっと浸透するかなっていう気はするんですよね、うん、すごいいい食材がいっぱいあるのでね、
地元の人でも全部知らないというか、まあ、名前だけは知ってるけども食べた時ないっていう、やっぱり、まあ、正直その埋もれてるというか、
岩手県北に来たらこれだっていうのがもしできたら、うん、まあ、いっぱいあるんですけどね、すでに。
あとなんかあれですよね、例えばこれ地元のおやつとか、まあ、これいろいろさっき話に出た金華餅とかありますけど、うん、どこで食べれるのって思いますよね。
ありますね。
まあひっつみだったり、せんべい汁ぐらいだとどこかね、うん、お店に行けば食べれるんでしょうけど、うんう
ん、これあれですか、金華餅はやっぱりあったかい方が美味しいですか。
あったかい方が美味しいです。やっぱ
出来たてということは出来たてをどっかで食べれるっていうとちょっと行ってみたいです。
そうそう、
それこそ中からこうあんが出てきたらあちゃちちちみたいな感じですか。
いや、なんない
です。あそこまではならない。
いやけどそれぐらいではない。
それもまたいいかなって
。確かに確かに、それもそれでね、
うん、うん、確かにその先ほど佐藤さんがちょっと面白い言い方、再翻訳、うん、ね、うん、みたいな言葉でしたけど、まさしくその郷土食の美味しさだったり魅力を今の時代の言葉に翻訳し直すみたいなのってね、
うん、そうです。
誰が誰に向けてやるかっていうのが多分難しいんでしょうけどね、
うん、今外国のお客様もだいぶまた増えてきて、
うん、はい、
です。聖地巡礼の旅とかもしに来てるお客様がいて、うんうん、この間もあのアメリカ人のバレーボールを片手に使ってきまして、
はい、やっぱりみんな来たいんですね。
そう、その前もやっぱり外国の方来てカルマイ高校に来たいんだけどって言ったら、うん、身振り手振りであっちこっちとかって言ってやってたんですけど、うん、ゴーストレート、シグナルレフターンとかわけわかんないことで、ちゃんと無事に行けたかどうか心配なんですけど、捜索願い出てないから多分こっちに着いたのかなと思うんですけど、
でも自分で旅行してるとそういう旅で迷った時の方が記憶に残ってたりするじゃないですか、
うん、そうですね。
でその道すがらで出会ったものとかって、はい、ガイドブックに載ってないので、うん、記憶に残るんですけど、
うんうん、やっぱりこう舌で記憶に残るものを作っていけるようになると、うんうん、もっと変わってきますよね、
うん、ね、本当そうですよね、うん、なんかその佐藤さんとかはフィールドワークでね、食の匠にあったり、
はい、
ご自分でも何か作ってみたりとか経験されてますけど、
はい、
その辺で、ね、発信とかはされてるんですか。
九戸村の YouTube チャンネルを通して動画で発信することがあったり、個人の SNS ですることがあったり、なんかもっとそのちゃんとこう完成版にしてから
形になってからって、
そうやろうっていう、もう一応目標はあって、
最終的になんかこういう形でまとめようとかって考えてたりはするんですか。
図鑑形式というか、もうその読み物の中のものだけになっても仕方ないと思っていて、郷土食っていうのはやっぱりもうそもそもそういう食品を最近食材を使わないだとか、あと あの加工が手間だとかっていうので、最近はもう作るのが難しくなってるので、それを無理にあの作り続けろっていうのはあの厳しいので、僕がいろんな本を読んで感動したように、あの後世で誰かがそのこの地域にいろんな食材を使った食文化があったっていうことをきっかけに、何か考え方が変わったりプラスになったりすることってあると思うんですよ。そのために図鑑というかまとめたいんですよね。
素晴らしい
ね、後世に残す。
いいですね、
ちょっと見習わないとダメ
ですね。そう言いながらも、菅野さんもね、次の何か企画とか、まあ言える範囲でいいんですけど、
今日ね本当はあの相方、丸本さんちょっとね、あの急遽来れなくなったんですけど、彼はね今肉まんを作ろうと考えてます。
おお、肉まん、
はい、
カルマイ初の肉まん、
肉まんを作る。おお、なんでかっていうと、はい、結局、鶏肉あるじゃないですか、うん、
はい、
まあ、肉まんっていうと大体豚まんって言って、うん、まあ豚をで作るんですけど、うん、せっかくだから鶏で作ろうか、うん、
はい、
でその他に、中のに入る食材なんかでも原木椎茸とかその辺を作ってらっしゃる方いらっしゃいますんで、うん、
はい、
そこもですと、うん、であと皮とかもやっぱり岩手小麦ですよね、
うん、
まあ、できればそれに雑穀なんかうまく混ぜたり、まあ皮がいいのか具材がいいのか、例えば具材の中にそれこそエゴマとかを入れたりとかするといいのかなっていうふうなのを思ってて、彼も相当試行錯誤してるんですが、いやいや見れたもんじゃなかったですよね。なかなかこう上手に膨らまないですね。
まずその形ができないってことですか。
形が難しいですね。味は良かったみたいなんですけど、
うん、
まあ、この3月いっぱいまででちょっと作りたいなっていうようなところで考えているんですけども、うん、
は
い、
い
やーハードル高いですね。で逆にね、安いものじゃなくてちょっと高級感があってボリュームのあるようなものをイメージして、
はい、うんうん、
プレミアム肉まん
とか、そうですね、例えば100円とか150円じゃなくて300円出すんだけど、うん、うわこれを食べちゃったなみたいな感じのものがちょっとイメージしてるのはありますね。
いいですね。でもね、
ありますよ、雑穀シェイクとかもちょっと作りたいなと。
雑穀シェイク、
はい、
あと想像がつかないんですけど、
あとね高校生が猿なしプリン作ってくれっていうのもあるし、
あ
とは
プリン流行ってるみたいですね今ね、
はい、あとはカルマイの特産品を使った万能タレを今月末あの大黒醤油さんと高校生とで作りますんで、
おカルマイの食材を使ったタレ、
はい、万能タレ、何でも要するに例えば焼肉のタレ代わりにもなるし、ドレッシングの代わりにもなるし、うん、みたいな感じのものを、
うん、
まあ、普通の、現物ができたやつに例えばお酢を入れればこうなるとか、
うん、
オリーブオイルと合わせればこうなるとかっていう風なのをいろいろ考案してるのを今月、ま、あの作る予定です。
はあ、いろいろもう温まってるじゃないですか。
温まってるんですけど ね、構想はすごいんですけど、やっぱりゴールがね難しいですよね。やっぱり売るとなると、
うん、まあそうですね。やっぱり
だから例えば佐藤さんいろいろこう考えてらっしゃることとか、
はい、
まあね隣なので僕らのちょっと変な発想と、うん、あの実直な発想とこううまくコラボして、
うん、
やれたら、
やれれば、
ね、面白いかなと思うんですけど、うんうんね、
佐藤さんもなんかそうやって出力してアウトプットする何かこうこととかって、
いやかなりやっていきたいんですよ、
うん、
やっていきたいです。その商品開発だったり、あとレシピ提供して作ってもらうとかね、
はい、
まあ、情報以外でも実物としてもやっぱ残したい気持ちはあります、
うんうん、
絶対それはいいと思いますよ。
おそらく菅野さんが日々やられてるような作って提供して美味しかったってレスポンスがあると楽しいですよね、
うんうん、楽しいです、
うん、
実際僕らなんか本当にまず自分たち食べてみたいから作るみたいなのがあるんですよ、うん、
自分たちまず食って
みて、そうです、結局自分が美味しくないのに人様にこれ美味しいから食べてみろっていうことは絶対できないので、
うんうん、まあまあね、肉まんちょっとワクワクしますね。
ですよね、
うん、でもそうやって鶏肉を使った新商品ができるのは、はい、田澤さんにとっても嬉しいこと。
嬉しいですね、純和系だけじゃなく、
そうですね、
二戸の、
はい、
サイサイ鶏とか
サイサイ鶏でも何でも、
うん、
アマニ鶏でも全然いいですし、まあ、そういったところでそこと最終的にオブチキとコラボしたら最高ですよね、
うんうん、 なるほど、そっか。
極端に言うとこう肉まんの上にオブチキのこう焼きんぺってこうしてもらってですね、
はい、
オブチキまんとか。
いやオブチキ乗るんじゃないですかすぐ。
ハイキューの漫画の中で肉まんを食べるシーンっていうのは何回も出てくるんです。
あ、そうでしたか。
はい、
冬の練習の帰り道みたいなシーンですか。
カルマイ高校から降りてきたところのお店を題材にしてこうやってるんですけども、うん、そこを見た時に絶対肉まんだこれはと、うん、いいのかな俺バラしちゃって、まあ、ごめんね丸ちゃん、ごめんね。
いやまあ丸本さんねちょっと今回来れなかった。あでもそれちょっといいストーリーもできてますし、
はい、
そこにオブチキさん、彼もカルマイ出身ですからね。
そうですよね、僕らこういう発想はすごくするんですけど、
はい、
発信力はもうくのえさんにはもう全然勝てないので、素晴らしいですよね。
いやでもこれちょっと2023年中のオブチキマンの発売期待します。
オブチキマンですか、
はい、
僕らが作って名前借りるだけですよね、
はい、
頑張んないじゃないですよね。
ちょっとオブチキなんか入れないと神田さんもなんか
あのちょっと名前あれなんですよ、鶏肉に関してはちょっと僕ら遅れてるので、
まあそこはほらでもちゃんと岩手県
まあとりあえずそういうところで、
とりあえずそこは
取り込んでもらってですね、
はい、
すごくそれオブチキは財産だと思うんですよねこの地区の。
いや本当ですね、
うん、素晴らしいと思います。
分かりました。少しいい話というか未来に向けてねまたまたどんどんどんどん、頑張っていただきたいんですが、お二人まだまだ、協力隊の方はあと1年ぐらい任期あるんですか。
僕は、まだ正式に決まってないんですけど一応今度の3月で終わりですね。とりあえずとりあえずは終わりです。ただその後が、まあ、カルマインで残ってくれと言われればもう喜んで残りたいなと思ってますし、まだ本当にね志半ばのところもいっぱいありますので、
はい
はい、せっかく今日もまた新たな出会いもあったので、
うん、そうですよね、
はい、
あれ佐藤さんは何年でしょう。
と次の4月で丸2年になるので、
うん、あと1年
あと1年
プラス1年
1年希望で、
うん、ということで今回は、県北広域振興局田澤さんを案内人に、カルマイ町地域おこし協力隊の菅野さん、そして九戸村の地域おこし協力隊佐藤さん、お三方にお話をいただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト星をつなぐ若者たちいかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。